それではインタビューコーナーです。本日のお客様は、ピラトリ町二部谷で彫刻をしております貝澤徹さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、貝澤徹さんに、先日タイでろうそく彫刻コンテストというものに参加されたというふうにニュースで紹介させていただいたんですけども、実際に、はい、まあ、参加されてですね、いろいろな具体的なお話をですね、今日お伺いしたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、まずですね、このろうそく祭りというもののコンテストに参加されるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
今年の2月の雪祭りにですね、
はい、
タイの宮殿を、雪像を作ったそうなんです。
ああ、なるほど。
それで、その雪像がタイの国で大変評判になりまして、
ああ、なるほど。
ぜひ、自分のところにも、ウォン・ラ・シャタニーというところで、ろうそく祭りというのをしていると。
なるほど。
やっぱり雪像と絡んだそういう感じ。
ああ、なるほど。その雪像を作ったのは、札幌の雪祭りで、作られた鉄道ですね。
そうです。
それは雪祭りの実行委員会の人が作ったということですよね。
そうですね。
で、それはタイの国の人が来て、その彫刻に偉く、
で、
感動したのかな。
国で、大画面でこう、やったらしいんです
よ。ああ、紹介した
の。
ああ、なるほどね。
ぜひ、じゃあ日本から、そのタイの宮殿を、出してくれた、北海道に、依頼があったということです。
ああ、なるほどね。じゃあタイの国から北海道に対して要請があって、はい、じゃあ北海道からトルさんがその要請を受けて行くことになったということですね。
はい、
でもすごいですね。彫刻家の、まあ、一人としてですね、北海道から指名を受けてどうですか？
ラッキーです。
ラッキー。いや、それだけやっぱり上手だということだと思うんですけども、まあ、それでですね、このタイの地域名何でしたっけ？もう一度教えていただけますか？
ウボン・ラ・シャタニーっていうと。
ああ、なるほど。これはバンコクからどのぐらいの距離なんでしょうか？
東北部の方で620キロっていう。
ああ、なるほど。そうすると、汽車か飛行機どちらかで移動？
飛行機で。
あ、飛行機で移動したわけですね。
一般日本人が行く観光地の方ではなく、
なるほど。
ラオスとかカンボジア国境方面ですね。
はい、なるほど。
はい、
ウボン・ラ・チャタニ市というところですね。
はい。
はい、で、実際にですね、この彫刻家として参加された国の名前は、まあ、中国、イタリア、フランスなど9カ国と書いてるんですけども、はい、他にどこの国の方いらしたんでしょう？
大体60カ国の、60カ国の中から、タイが、招待できるのは、せいぜい9カ国ということで、この9カ国の中から、デッサンを送って、で選ばれるということですね。
なるほど。
ですから、東洋では中国とタイと日本です。
なるほど。
で、西洋では、はい、イタリア、フランス、ポルトガル、フィンランド、
はい、
あともう一つ、ウクライナ、9カ国という聞きました。
うん、数えてなかったから分かんないですけど、はい、まあ、じゃああれですね。60数カ国から9カ国に選ばれて、本当になんか、なんていうんだろう。
ラッキー。
まあ、ラッキーもそうですけど、もちろん、実力も認められてたと思うんですけどね。それでちょっと具体的にですね、お話を、進めていきますけれども、この彫刻コンテストっていうのは、なんか、新聞報道によれば、蜜蝋をですね、
はい、
1メーターかける1メーターかける1メーターのやつを3つ使ってやるというふうに書かれてたんですが、これ何日間で掘るもんですか？
これは制作は14日間って2週間って
2週間でやるわけですね。なるほど。で、この蜜蝋の重さっていうのは1個どのぐらいあるんでしょうか？
800キロって聞きました。
800キロ。なるほど。相当重いですね。
そうですね。
で、実際この蜜蝋っていうのはですね、木を削る場合とではどのような違いがありますか？
木の柔らかいもの、例えばシナノキとか。
はい。
それよりちょっと柔らかいと考えた
方が。ああ、なるほど。そうすると、それほど、掘るのには、苦労はないと。
いや、それがですね、向こうにはチェーンソーっていうのがないんですよ。
ああ、なるほど。
で、チェーンソーが許可制だ、職人が一人いて、その人が削ってくれるっていうんですけど。
ああ、でもちょっと安心して、ね、切ってもらうわけにいかんも
ん。そうなんです。ですから自分でチェーンソーを借りて、
あ、 やったと、なるほど。でちょうど今日ですね、この作品を持ってきていただいてるんですけども、この構図というのかちょっと簡単に説明していただけますか。
一番上がシマフクロウ、コタンコロカムイですね、で真ん中に地球儀を表現しています。
なるほど。
で地球儀の表に、ちょうど正面ですね、でタイの国土を表現して、
あ、なるほど、
裏に日本の国土を
表しています。これをこう開くと
ちょうどこうなると、
あ、なるほど。
で僕の、あの向こうのそのコンテストの条件、作品コンテストの条件は、国王の生誕80年の記念、それと、日本と、タイの国交120年記念ということなので、リングっていうか鎖で、
ああなるほどね、
つなぎました。
なるほど。この鎖っていうのはあのトゥムシ国っていう、あの鈴付きの橋っていうのがありますが、これと同じやり方ですか。
同じです。
あ、これどうでしょう、蜜蝋で掘るのと木の掘る、木で掘る。
実際向こうの方は、蜜蝋っていうのはくっつけて行くんですよ。
なるほど。
ですからこのように離れるっていうこと、限界、僕は限界を、蜜蝋の限界っていうか、それを見たかったし、できるだろうという範囲に行ったんですけど、まあ、おかげさまであのスタッフも良かったのでできました。
あ、これはくっつけたわけじゃなくて本当に掘り出したと
全部一本で作った、
なるほど、そうすると、まあ、これ掘るときにですね、タイというのは南国ですからいろいろな苦労もあったと思うんですけども、一番大変だったのは何だったんですか。
一番大変なのはまず自分の体ですね。あと体温調整ができないというのは正直1週間大変でした。
なるほど。
でだんだんだんだん慣れてきて、で蜜蝋も、掘っていくうちに、柔らかくなってくる。
ああなるほど。
暖かくなった。
そうですか。これ暖かくなっても別に鎖がこう溶けてきたとか、その下のアイヌ模様を施した円柱形のやつが溶けるとか、その下にはなんかあの鱗彫りなんかも見えるんですけど、もう何ともなかったわけですね。
大丈夫ですね。ただ僕は鱗、あのアイヌの模様っていうのを、地面からこう出る、地面から出るっていう表現をするために、全部下から盛り上げた。
なるほど。まあ上の方にはこのフクロウがあるわけですけど、このフクロウがまあ羽を広げた状態でいるんですけど、この羽の先なんかはどうですか、この彫刻するとき。
いや、
蜜蝋で掘るっていうのは。
結構楽だったんですけど、
楽だった。
ちょっとした加減でこう、ポロポロ、ポロポロっていくんで、
なるほど、
そこだけ気をつける。
ああ、そうですか。まあ、それとですね、まあ、この構図は、まあ、先ほどもちょっと一度お聞きしたんですけども、まあ、地球を配して、前面に日本をして、裏側にタイと。で、まあ、タイと日本の友好、120年。そして、国王誕生80周年ということで、まあ、考えられたわけですが、これはいつぐらいから構図は考え始めたんでしょう。
話に来たのは、5月中旬か末ぐらいだったと思うんですね。
なるほど。
ですからそれからデッサンを起こして、大体6月に入ってから、でスケッチブックで描くとイメージが湧かないんで、もう実際の大きさで書いて自分の中にインプットしてい
く。なるほどね。まあ今回ですね、あのタイに行ってこう一番収穫は何だったんでしょうか。まあ彫刻家の目でいろいろなあの風景とかお寺さんとか、そういう建造物なんか見てあの感じたのありますか。
大変あの向こうの国は綺麗で、子供さんもすごく素直で。それがいいですね。
なるほど。まあ、タイの場合は、まあ、仏教国なんですけども、特に小さい子供の頭をこう絶対撫でてはいけないっていう、そういうあの習慣あるんですけども、ここは神様が宿ってる。魂だったかな。
そうです。
絶対触っちゃいけないっていう、そういうことは言われましたか。
あの、事前にこう、言われたんです。
なるほど。
羽田からずっと一緒についてきたんです。
それはあの通訳さんですか。
そうです。
あ、その人が教えてくれた。なるほど。まあそうですね。まあタイで一番美味しかったなんか食べ物一つだけ教えてください。最後の質問ですけど。
じゃあトムヤンクって言って
トムヤング。トムヤンクってどんな料理でしたっけ。
スープって三大珍なんか 世界三大なんとかっていう。
ああ、なるほど。そうですか。はい。今日は、ピラトリ町二豚にで、つとむ工房で彫刻をしております、貝沢徹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。